それでは今日の御言葉を開いていただきます。エペソ人への手紙の6章の12節に、エペソ人への手紙の6章の12節に、6章の12節に、新改訳聖書ですけども、それではご一緒にエペソ人への手紙の6章の12節を一緒に拝読いたしましょう。3、
はい、私たちの誠は鉄人に対するものではなく、主権力この下りの世界の支配者たち、また権利いるこの者の悪霊に対するものです。
私たちがこの世に生きている間ですね、多くの人々はこの世にあります。私の人生に起こる出来事の中に、人間の理解をはるかに超えた力の働きがあること、それに私たちは気づくことがあると思うんですね。当然というのもありますけども、突拍子もない出来事が私たちにやってきます。慎重に慎重に注意深く生活をしてもですね、突然私たちの木のようにですね、災いがやってくる突拍子もない出来事がやってきます。ですから私たちは目に見える世界に住んでおりますけれども、目に見えない世界の影響を受けていると、まあ、目に見えない世界というのは、まあ、霊的な世界であるかもしれません。ですからこの霊的な世界から来る力をですね、私たちは追いやって、そして神様が準備された祝福の人生を私たちは踏み返し、そしてそれをね、獲得しなければならない、そういうような努力がクリスチャンに今日ですね、求められているんですね。また6章の中にですね、こういうことがあります。12章の29節に、強い人の家に入って飾りを奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することができるのです。分かりますように、悪いものが、悪しきものが働いている、そして目に見えないけども悪しもの働きに振り回されている、その悪しものを縛り、それを私たちの人生が追い出さなければ、私たちの人生は祝福を自分のものにすることはできないんですね。ですから、いろいろな災いを持って私たちの人生を不幸にする悪しきもの、まあ、ある意味で言うと悪魔であったり、聖書で言うと悪霊であったりいたしますが、彼らといいますか、そのものを縛り追い出してしまわなければ、神様の祝福をしっかり握って人生を得ることができない、このように聖書は私たちに教えているんですね。まず一番目に、私たちは目に見える世界に住んでいますけども、目に見えない世界があるということを私たちは知らなければ、認めなければなりません。例えばこの私たちの住んでいる世界もですね、目に見える形のある世界でありますけれども、でも目に見えない世界にいらっしゃる神様によってこれは創造されました。そしてこの目に見える世界はですね、目に見えないものによってかなり影響されて、そしてですね、その人生、その働きを、私たちは知ることができているんですね。創世記の28章の12節にこういう言葉があります。ヤコブがこのカナンの地から出てですね、おじさんラマのところに、飛び出していくときに起こりました出来事です。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石を一つ取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つの足をが地に向けて立てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがその足を登り下りしている。この幻を見たときにヤコブは感じました。この世界の出来事、この目に見える世界の出来事は、目に見えない神様の力によって動かされているんだ。目に見える世界は、目に見えないそのような霊的な働きによって全てが営まれているんだ。そのことを彼はそこで知ることができました。ただ、聖書の中には、イエス様は断食、40日、40夜断食をしたときに、試みる者がですね、現れて、そしてイエス様に対して誘惑をした、その出来事もありました。ですから、聖書は、 目に見える世界と目に見えない世界、目に見えない世界によって目に見える世界は影響を受けている。目に見えない神様によって目に見える世界が創造されている。そしてそれを司る神様は天使を送ってこの世界を牛耳っていらっしゃる、この世界を主権を行使していらっしゃる、そのようなことをですね、私たちは聖書を通して知ることができるんですね。例えば第2番目に、目に見えないものということで悪魔という存在が聖書に出てまいりますが、この悪魔が最初に登場したのは創世記の3章の出来事です。創世記の3章のところで神様がエデンの園を、作られて、そこに最初の人間アダムとエヴァをそこに置かれました。そして最初の人間アダムとエヴァに神様はエデンの園にある全てのものを、あなたの人生に生きるときにそれを支配し、その中で、その地で輝かして成長しな、生きていきなさいとこのように教えました。ところが悪魔がやってきてですね、アダムとエヴァを誘惑して罪を犯させて、そして彼らを堕落をした作戦か。前世界はそのために罪によって、この何て言いますか、全てが、この問題のある世界になってしまったということです。そこで初めて悪魔という存在が私たち人間の歴史に登場いたしました。このアダムとエヴァを誘惑して神様に背かせた、そして罪を犯させた悪魔というものが、イエス様を拒み、アダムで誘惑した悪魔というものが、今も私たちの人生の中に力を持ってですね、影響力を持って災いをもたらして私たちの人生を振り回しているんですね。これが現実なんです。神様の祝福を私たちはいただいている。しかしその祝福を手に取らせないように悪魔が悪霊たちと働いて私たちの人生に戦いを挑んで私たちから良いものを全部を配りさせている。これが私たちの住んでいる世界なんですね。ですから聖書の中でイエス様が信じた、あとはもう大丈夫だから神様の手によって守られているから、あとは天国に行くまで何もしないで生活をしなさいとは言っていないんですね。私たちクリスチャンに対して、悪しき者の働きによって捉えられているその祝福を奪い返しなさい。そして悪しき者の働きに対抗して神様からいただいた祝福を手に入れるまでにしっかりと信仰の試練の中を乗り越えて戦ってきなさいという御言葉を私たちに神様は語っていらっしゃる。今日の御言葉がエペソの6章の12節でしたけども、次の聖書です。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。さらにエペソ人の手紙の次の2章の2節からも、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の殻の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつて不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子でありました。ですから私たちの世界に働く悪しき者の働きを認めて、そして認めると同時にそれらに対して対抗して、それらに戦いを挑んで神様が約束された祝福を自らの信仰の手によってですね、それを奪い取っていかなければならないんですね。イエス様ご自身も、将来エルサレムで十字架にかかって天に戻っていかなければならないことを今おっしゃいましたときに、ペテロが、そんなことは決してあってはいけません、で、絶対そんなことはイエス様が死なれて、そして十字架につけられて殺されて天に戻るなんて、そんなことをおっしゃらないでくださいと言った時に、イエス様はそのペテロに対して言われたことは、でサタンを引き下がれ、私の邪魔をするものだ、あなたは神様の思いを知らず自分の思いをそのように語っているというふうに、ペテロを知るわけがありました。でも これはですね、ペテロがサタンであったわけではありません。ペテロの背後にいる悪魔の存在に向かってこのように言われたんですね。神様の思いを持っているペテロとイエス様に対して、ペテロは人間の思いを持ってイエス様にそれを語っているんですね。ですから、全てのどんな人でも、どんなクリスチャンでも、神様の祝福を奪い、手に入れ損なうことができるように、私たちを惑わすために、悪魔は私たちの心に、密かに入り込んでいくんですね。だから、私たちは、ある意味ではですね、安閑としておれないと思うんですね。イエス様は信じた。イエス様は信じて永遠の血をもらった。もう天国は私たちのもの。私たちはイエス様を信じて、そして洗礼を受けて、バプテスマを受けたら、私は神の子供として、確かに生まれ変わって、私の内側に神の御霊が宿って、私は本当に素晴らしい人生を歩んでいる。あとはもう安閑として何もしないで、ね、死を待って天国に行くのを待っている。まあ、それではこの地上においての神様の祝福と約束が実現しないんです。悪魔がやってきて私たちの人生をもう散々荒らし回ってですね、そして私たちがこの地上で得るべき神様の祝福を得ることができなくて、そしてすさんだ心を持ちながら天国に入っていく人生を送ってしまうんですね。この地上でも神様の祝福は至るところに準備されている。その祝福を我が物にするためには、それを取らせないで戦いを挑んでくる悪魔に対して果敢に戦って勝利をして、その祝福を手に入れていかなければならないんです。ですから今ある天候がさらに天候になる。今仕事を持っているその仕事はさらに大きな仕事へと成長していく。自分が与えられた恵みが、喜びがですね、溢れるほどに成長していく、そのことのために私たちは、日夜戦いを持って、悪魔の働きに対して対抗して勝利を得るように努力しなければならないんですね。神様は祝福を私たちにくださいます。もう私たちにくださいました。でもそれを自分のものにするには、ね、その祝福を自分のものにするには、それを取らせないと頑張っている悪魔と悪しき者の霊の働きを追いやって彼らを縛り追い出さなければならないんです、ね。3番目にですね、考えなければならないのは、悪魔の働きってどういうものでしょうか。それは鉄砲設備神様に敵対することで、神様の御業が起こるところで敵の働きがダメになるようにと働きます。健康に働き、交通機関に働き、そしてまた人々の心に働き、人々が集まらないように神様の恵みがやってこないように働きます。また私たちが神様が素晴らしい神であるということを体験できる、神様の奇跡を体験することができないように、ありとあらゆるものをですね、総ざらいしてですね、私たちの前に立ち上がって私たちに攻撃してくるんですね。そして聖書の中には、この悪魔とかその悪霊というものはどういうような方法を持って私たちに立ち向かうかが書いてあるんですね。まず第1番目には、悪魔というものは私たち人間に対して偶像崇拝するように与えてあります。天と地を作られた誠の神様を見させない、信じさせない。天と地を作られた誠の神様、その神様は地上で私たちが生み出した神様と同列のように勘違いさせるように働いている、ね、どの神様でも祝福されるよ、その神様でも私たちを導き、力を持って私たちの願いを聞いてくださるように私たちに働きかけてくるんですね。でもこの地に属する偶像の神というのは、この世の中は少しは導くことができる力があるかもしれません。でもこの世界と来るべき目に見えない世界、この永遠の世界において確固たる主権を持っていらっしゃるのは、私たちの信じる全能なる神なるイエス・キリストなんですね。イエス・キリスト以外が私たちを救うことは、私たちを救う神様はいらっしゃらないんですね。 私たちはこの地上の人生から救い、また永遠の救いを確実に私たちに実現するのはイエス様だけなんですよ。でも悪魔はですね、この神様でも、ね、死んだ後もどうにかなるから、この神様でもいいよ、イエス様よりも西洋の神様よりも日本人は日本の神様を信じた方がいいんじゃないだろうか、というふうにですね、私たちに働きかけているんですね。第一番目にさっき言いましたように、悪魔は偶像を崇拝をして、イエス・キリストを信じさせない、礼拝せないをさせないように働くんです。第二番目はですね、悪魔というのはですね、悪者というのは分裂分化をもたらすものです。人々を惑わして、ね、魔法をして、愛によって許し合って仲良く平和に人生を歩むことをしないように、もうそれぞれがですね、お互いに愛ですね、争いながら分裂して分化しながら、競争しながら人生を歩み、人のこの不幸を足台にして幸せになるような競争世界に私たちを引き入れてくるんです。分裂分割をもたらし、国と国を争わせ、民族を争わせ、家庭の中をぐちゃぐちゃにし、夫婦を分断して、そして争いを、起こさせて、神様の祝福に預かれないように、ね、憎しみを持っていたら神様の祝福に神様に近づくことはできません。罪を持っていたら、人を貶め入れるような罪を犯し続けている人は神様の身元に行き、神様の祝福を得ることはできません。分裂分派を持って人を争わせて、神様の祝福から人々を遠ざける、それが悪魔の働きです。また悪魔というのは聖書の中にマタイの十章の一節がありますけれども、こう書いてあります。イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊とも聖書の権威を授けになった霊の思い出し、あらゆる病気、あらゆる災いを慰めてあったと書いてあります。で、ここに書いてあるのが、悪霊は汚れた霊であると書いてあるんですね。ですから、汚れた霊は私たちの内側に汚しごとのことをですね、私たちの心の中にいただかせますし、みんなの思いを私たちの心の中に掘り込みますし、クリスチャンといえども、油断しているますと、毒分がまかれるようにですね、法度の思いが与えられ、反発の思いがあり、減らし事で支配されてしまう、提供されてしまうんです。ですから、悪魔は切られた霊であり、私たちに切られることを持って、私たちを神様から遠く離し、その祝福に預かれないように働く。この地上の空中の権を持っているのは悪魔であります。神様が一時的に彼らの働きを許してようにしていらっしゃいます。ですから、空中の権を持つ悪魔はですね、この世界でもう自分の好きなように、自分の願う通りの世界のようにですね、私たち人間にこの世の中に働きかけていらっしゃるいるんですね。ですから、何見ても神様なんかいない、みんな世界の人類は共通の兄弟姉妹、仲良くしなければなりません。でも私たちは神の力を借りなくて、人間の力でどうにかできますよ、私たちは頑張ったら世界平和を実現できますよ、私たちは世界の中においてですね、この世界をバベルの塔じゃないけども、みんなで組み立てて世界をですね、作り上げましょうという働きを持って、悪魔は私たちに人間に働かれる。このようにしてですね、このようにして悪魔は、そのようにして私たちにいろいろなことを、まず私の心を持って働いているんですね。さらに第4番目に、悪魔は逸話上流聖だと書いてあります。それはヨハネの福音書の8章の44節で、ちょっと長いんですけど、中の抜粋を見ますと、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものですし、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しでは真理に立っていません。彼のうちには真理がない。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方を教えるのです。ですから、ね、神様の御言葉がこう言っていて、私たちは愛されている、祝福されているということを言っているにもかかわらず、悪魔は横から見てですね、そんなことはありないでしょう、もし神が愛ならば、なんで戦争をやってるんですか、もし神様が和合の神ならば、このように人間が苦しんでいる宗教戦争をやっている、それをですね、見逃していらっしゃるんでしょうか、 神様が愛ならば、なんでこんな病気が蔓延し、ウイルスが蔓延して、得体の知らないこの災いがですね、危機になってくるんでしょうか。それにして、いつも神様の言うことと逆のことということですね。アダムとエヴァが堕落した、罪のおかしい堕落した時もそうです。悪魔は彼らに、本当に神様はこのエデンの園にあるすべての実を実るものから実をですね、実る実をですね、全部食べてよいと言われたのでしょうかと、このように言いました。で、彼らは神様はすべてのものはあなたのものですと言われましたよ。じゃあなんで命の木の実を結ぶその実を食べていけないとおっしゃったのでしょうか。このように言ってるんです。神様はどの実から取って食べてもいいですよ。でも悪魔はですね、それとは逆のことを言って、神様はこれを食べていけないというふうに彼らを誘導して、彼らを罪へと誘惑して、彼らを落としめてしまったんですね。神様が白だと言えば悪魔は黒と言い、神様が黒だと言えば悪魔は必ず白という天覆を徹底、もう全てのことを偽りを持って神様から私たちを引き離していくんです。これがですね、偽りを言う例として悪霊は私、悪魔は私たちに働いているという。永遠の命はありません。天国や地獄があるはずもない。死んだ先はもう何も無ですよ、ね、無だから、ね、神様を信じて真面目に生きることは虚しいですよというふうに、明日もわからないのだから今食べて飲んで楽しんで毎日を過ごしたらいいんじゃないですかというふうに、悪魔は自分に偽りを持って永遠の命を否定して神様を否定して働いているんですね。また聖書の中には悪魔は裏返りの例だとこのように書いてあります。裏返りの悪魔は将来に起こることを少しだけ見せることによって永遠の世界を見せることはないというんですね。ですから私たちはさらに悪魔は病気の例だとも書いてあります。神はナザレのイエスに聖霊と力を注がれた。このイエスは神様が共におられるので、神様の働きをしながら悪魔に抑えつかれている人々を回路をことごとく癒しながら巡回されたと聖書は書いてありますよね。悪魔は心の病から肉体の病気に至るまで人間を滅ぼすために、盗み殺し滅ぼすためにこの地上に悪魔は来て働いている。ですからこうしてですね、いろいろな角度からいろんな方法を通して私たちの弱みにつけ込んで、世界の情報の中から世界のマスメディアを通して私たちの世界に、神様を信じることは愚かなことだ、わけも将来わからないのに永遠の命を信じることは知恵のないものなんだ、ね、罪のために滅ぼされてしまう神様、生かせていらっしゃる裁きが来るなんて、これはですね、愚かなことなんだというふうに私たちに偽りと、そして誘惑と、そして病気やらいろんな災いを持って私たちの世界に悪魔は諸々の悪霊と共に共同して働いている。でも私たちはこういう悪魔にやって、ね、やられているわけにはいけません。お願いして出て行ってください、私の人生が出てる、そうじゃないね。私たちはその困難に対して避けて人生を取るわけにはいけません。私たちクリスチャンというのは、ね、それらの災いをひっくるめて私たちの人生から縛り、そしてそれを追い出し、自分の人生にそういうものが働かないように、その中で大きく力強く戦いながら私たちはまっすぐと天の御国に向かって歩いていかなければならないですね。ずいぶん昔の話がありますけども、韓国で、チェリシルという先生がいらっしゃる、サイ先生ね、サイ先生が韓国で選挙を伝道していらっしゃる時に、ある教会、小さな教会に行かれたそうです。そうしましたらね、そのところの先生たちが、シートさんたちが、みんなですね、一回で熱心に祈ってるんですね。祈ってるのはいいんだけど、その祈ることだからね、いや、悪魔よ、ね、私の人生から出ていってもらえないでしょうか。自分の娘がこんな状態で、ね、悪い悪霊が私の娘にちょっかい出しているんですけども、どうにかちょっと違うところに行ってもらえないでしょうかという祈りです。一生懸命お願いしてるんですね。 もう悪魔よ出てください、もう鳥が出てくださいと、それ聞いたときに、サイ先生はですね、おっしゃったことは、悪魔はですね、追い出さないんだ。悪い犬が近づいてきたら、そう私たちは強くそれをですね、追い出してしまわなければ、強い言葉を持って追い出さなければならない。悪い犬と同じなんだ。悪い獣と同じなんだ。悪魔はお願いするものではなく、諸々の悪霊はお願いするものではなく、私たちを追い出すそのようなものなんだ。私たちはそのような祈りをしなければならない。とそのようにですね、そういうふうにおっしゃったというんですね。私たちは悪霊に対して正しい知識を持ったならば、また正しい知識を持ってそれを追い出す力を私たちは神様からいただかなければならないと思うんですね。最後に第5番目でありますが、最後のですね、この悪魔を縛り私たちの人生から追い出すためには、私たちは3つのことを知らなければなりません。第1番目は、悪魔は力を持ってますよ。天地創造のはるか前に神様によって作られた存在、霊的な存在です。そして私たちが生まれるはるか前から永遠にずっと、永遠じゃなくて神様が良しとされるその時間ずっと今日滅ぼされるまで彼らはその命、ね、生きることが許されています。ですから私たちが何度頑張っていたとしても120年や聖書127年124年と書いてありますね。私たちが頑張っても120年くらい、アダムが930年間生きましたよね。ですから人間よりもはるか昔から生きています神様と、ちょっとですね、劣ります。神様から劣りますけれども、霊的な存在で、見える世界と目に見えない世界を行ったり来たりすることができます。神様が永遠の中にいらっしゃるように、過去に、そして未来に働くことができるように、悪魔とですね、で、未来を見ることができるし、過去をですね、探ることができるんです。ですから、彼らは私たちよりも、知恵においても、知識においても、力においても、すごい力をですね、彼らは持っているんですね。ですから私たちはその悪魔の力よりも弱い存在として人間は創造されました。でも彼らは本当は支配すべきものとして作られました。でも力においては弱い存在です。でも私たちがもし神様を信じてイエス様を信じてうちに聖霊様を宿して生まれ変わったらどうなるんでしょうか。私たちはアダムの弱い人間の命の弱い力ではなく、聖霊様によって神の力をいただいて、私たちは神の子供として生まれ変わったんです。つまり、神の子供が悪魔にやられるわけではない。神の子供である私たちクリスチャンが悪魔よりも弱い存在であることはないんですね。ですから、私たちは神の子供たち、クリスチャンは、神のクリスチャンたちは、悪魔よりも強い存在として生まれ変わることができたんです。生まれた時にですね、猿は猿、人間は人間、ね、人間は猿よりも力があります。ね、ゴリラはゴリラ、もちろんゴリラの力を持って生まれる。ですから私たちは神の子供として生まれた時に、悪魔より強いものとしてイエス様を信じて洗礼を受けた時に、もう私たちは頭脳と言いますか力を私たちは付与されているんですね。使徒行伝の19章の13節からちょっと見ますけども、2体ぐらい取りましょう。使徒行伝の中長所の3つなんで、さっき中で通って ところが諸国を巡回しているユダヤ人の前説講師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かってイエス・イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言っていた。そういうことをしたのはユダヤの最長のスキワという人の7人の息子たちである。 するとアテネが答えて、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っているけれども、お前たちは何者だと言って、彼らに飛びかかって彼らを傷つけたという記事があるんですね。ここに、ね、スケバの子供、子であるこの者たちは、まあ、力のあるというか、その人間の力に満ちた若い息子たちであったかもしれませんけども、イエス様の名前によってね、出て行けと言ったけども、アクレラは変えて彼らを打ち負かしにしますね。力がないんです。アクレラでも、ね、アクレラでも人間は力がないんです。ね、悪魔は強い存在です。でも、イエス様を信じる私たちは強い存在として私たちは生まれ変わっている。だけど、私たちが考えることは、聖書は準備していませんが、イザヤ書51章の中に、神様は私の祈りを聞いてくださるけども、神様、あなたは何で私の祈りを聞いてくださらないのだろうか、この見え、思っている通りに神様は答えたことですね。私の手が短くてあなたの祈りを聞けないわけではない。私の手が短くてあなたを救うことができないのない。あなたと私の間にトガがあって、そのトガが私の助けを妨害している。手が伸びないように。救うことができないように、あなたのトガがあなたの中にある限り、私はあなたの祈りを聞くことができない、このように聖書は書いてあります。ですから大事なことはですね、私たちの心の中に許されていない罪、イエス様信じたら、イエス様信じたら、その日に瞬間に私たちの罪なるもの、罪が完全に許されました。でも心の中に、ね、意識している罪は全部許されて、完全に罪なるものとして外側から義の心を知っていただいて、義なるものとして呼んでいただく。でも私たちはイエス様を信じて信仰生活をする間に、私たちの内側からまだ許されていない、まだイエス様の名によって贖われていない、その過去の罪が次から次と出てくるんですね。ですからそれもあるし、日々の生活の中でいろんな細かい罪の犯し、いろんなこのテレビやそういうものを目にして、罪の思いを心の中に持ってしまうことがあり、それの全ての罪を私たちは全部あがなくなければ、悪魔は私たちに、ね、私たちに力を持って働いている。罪の武器を持っている、罪の武器を持って私たちに働く悪魔に機会を与えないように、私たちはその罪を許していただくように、罪から離れなければならないんですね。イエス様の御名によって、ね、願い事をするときに私たち祈るでしょ。イエス様こうしてください、でも心の片隅で、いや、こんな罪人の祈りは聞いてくれないだろうな、昨日まで昨日こんなと罪を犯してしまっていた、これは祈ってくれないだろうな、うん、まあやめとこうと思いますよね。同じことですね。罪が許されていなければ、罪なき者の祈りを聞かれるイエス様は私たちの祈りを聞いてはくださらないということなんですね。だからお祈りするときいつもこうします。何か強い願い事をするときに、イエス様は私はあなたの前に祈りますけれども、私の罪を、あの罪もこの罪もこの罪も、もうあの罪も許してください、イエス様の血潮によって私の罪許されることを信じます。そしてさらに、今意識してない罪もあるかもしれないし、この無意識の間に動かした罪もあるかもしれない、全部の罪に、その罪にイエス様の血潮を注いで癒してください、許してください。そして改めてそう神様にお祈りするんですね。私たちが罪を持ったまま祈るときに、神様は決して私たちの祈りに耳を傾けてはくださらないということです。大変大事なことですが、ルカの福音書の10章の17節と最後になりますが、さて70人が喜んで帰ってきてこう言った、主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従しますと言いました。つまり、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従しますということです。力は私たちは悪魔より強い力を持ってます。でも力よりももっとすごいものは、これは権威であります。天と地が従い、物質的なものも、目に見えない物々のものも従わせることができる神様の皆の権威を、私たちはイエス・キリストという名を通して私たちに与えられているんですね。 私たちはお祈りします。いろんな目でイエス・キリストの名を通してお祈りします。そうしますとイエス・キリストの名を通してお祈りすると神様が、ね、それまで の, あの違う方向でふっと気づく。あ、イエスの名を持って祈っている、イエスの名を信じて、そしてイエスの名の力を知っているクリスチャンがイエスの名を持って信仰に持って祈っているその瞬間に神様はですね、もうそれを聞かざるを得ないようにそこに働かざるを得なくなってしまうんですね。それの後にイエスの御名は神様の心を捉え、神様の力を発揮していただく素晴らしい、これは神になっているんですね。もう一つ、イエス様の名前は何でしょうか、ね、死と復活を遂げた方の名前です。あの悪魔はですね、人間たちを使ってですね、ローマ兵を使ってイエス様を窮地に陥れて、そして地獄、その十字架の死を通してですね、黄泉の地へですね、この封印したつもりで彼らは一瞬の喜び、一瞬のですね、勝利感を得たかもしれないけども、すぐに神様は全能の力を働かせ、黄泉の地からイエス・キリストを蘇らせて、この地上の権威と力と全ての名声の上に春が多く上に引き上げてくださり、天井における神様の御座に着座させてくださったんですね。
そうね。
ですからイエスの御名は全てのものを支配し、全てのものに対する主権を行使する御名を持ってイエス様を復活されたんですね。
そうね。
悪魔はそのことをしています。私たちがイエス様の名を信じ、イエス様の名前を権威を知って祈るときに、悪魔はですね、もう働かざるを得ない、逃げざるを得ない、もうですね、あの本当に災いを持ってですね、退散しなければならないことは、彼らはビクビクビクビクしながらこの世界で小さくなって生活しているんですね。そして私たちの世界に、私たちの人生にちょっとですね私たちに働きかけているんですね。私たちがしっかりと、私はイエス・キリストを信じて、お前よりも力の強いものとして私は生まれ変わっている、私の背後には神が味方として私の祈りを聞いてくださり、私の周りに銀を引いて天使の杖を持って私を守られているんだ。そしてさらに、もし願うならばイエスの御名の権威をもって、ありとあらゆることを変化させ、ありとあらゆるところに力を及ぼす権限を私は持っていると、はっきりとですね、それを、このしっかり認識してそれを主張するならば、悪魔は私たちの人生から一歩から来ても七つの方から逃げざるを得なくなってしまうというんですね。ただ私たちはどんな時も何事においても、どんな出来事でも、どんなことでも、イエスの名を持って私たちは祈らなければなりません。イエスの名の力を信じて祈らなければなりません。そしてイエス様の名を通して働く神の力を期待しながら、私たちはイエスの名を持って祈らなければならないんですね。これにね、私たちはこの3つをですね、確実にするときに、私たちの人生の全ての問題を追いのけて、災いを退けて、私たちは神様の祝福をこの地上においても、この世界においても、私たちはしっかりと握りしめることができます。今日ですね、私たちはクリスチャンというのは強い存在なんだ。私たちはイエス様が王の王であるように、私たちはこの地上を治める王として神様に任命されているんだ。この世界においても、来たるべき世界においても王として支配する、そういう種族の中に私たちは生まれ変わっているんだということを、私たちは認識していただきたいと思うんです、イエス・キリストの名によってことごとく祈るならば、必ずそれは物事はこうでした。私たちがするのではなく、イエスの名によって神様が力を及ぼさなければならない、こういう、素晴らしい貢献をいただいている私たちは日々に祈ってまいりましょう。
アーメン。
愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美します。神様、私たちはイエス・キリストを信じて、そしてイエス様によって新しく神の子供として生まれたこと、帰らせていただいたことを感謝します。私たちは力に満ちています。私たちは神の子として、 神の御名を通して悪魔に勝利する存在として今生かされていることを感謝します。どんな問題でもどんな災いでも決して私たちに害を加えることができなく物事が解決されることを信じて日々に祈らせていただけますようにお願いいたします。イエスの御名によって祈り、そして神様、あなたが栄光の王であり、一つの多くの神様であり、私たちの良き、この良き神様であることを明かしさせていただけますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。